朝日新聞ポッドキャストメディアトーク。
皆さんこんにちは、朝日新聞の堀江真由です。今日は就活をテーマにいろいろ聞いていきたいと思います。本日お越しいただいているのは人事部採用チームの国藤真理子さんと国前アナンダさんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の続きからお届けします。
国前さんもやっぱり入社の時はザッツスーツ辛かったですか？
就活の時、そうですね、いや今の話を聞いてて、堀江さんと、まあ、国藤さんまた20年入社なんで、あの堀江さん近いじゃないですか、
はい、
割ともう本当、そういう議論すらなかったですよね。
なかったですね。
だから服装自由とか書いてたっけみたいな、なんか
覚えてないですね。なんかそこに疑問を持つ以前に、うん、そういうもの、それ以外の、
そうですよね、
選択肢なかったなっていうイメージですね。
なんか大学でその就活を始める学生さん、あ、学生集めてって自分も言ったそのセミナーとかでも、まあそうですね、まあ女性として生きてるんだったら、あのスカートのスーツを履いていってみたいな、
スカートのスーツの方がいいみたいな、 ありましたよね。
ありました、気持ち悪いって思って。
そう、
そうなんですよね。
それが気持ち悪いっていうのは、それはほっといてくれっていうのは強烈にあって、まあでもなんかちょっと、まあもうとりあえず一着、もうそれこそ制服、この期間の制服だけ、この時はもう思考停止でやる、それでいいみたいなのは、まあその楽さも、あの感じたのは思うんですけど、ただあのその前段階のそういうセミナーで、ね、なんでスカートの方がいい、キモすぎるみたいな、そっちの怒りは結構ありましたよね。ありました
ね。あります。だから私もスカート履くと、やっぱりちゃんと足閉じて、綺麗に見せなきゃいけないっていうハードルも上がるじゃないですか。もうそれも嫌で、私もだから抵抗して、スカートも持ってましたけど、履けるときはズボンも結構履いてましたね。
そう、私もスカートスーツがとにかく、なんか親の仇のように嫌いな立ち でずっとあのズボン型のスーツを着てたんですけど、でもなんとなくやっぱパンプスは履かないといけないのかなっていう謎の固定観念が、
ちょっとヒールのある、
そうになって、でそれで就活をしてたんですけど、2月ぐらいにどこかの会社の説明会に行った日がみぞれだったんですよ。
うわー、辛いです
ね。辛い。
あのまああのまあね、スーツ あのズボンもそんなにあったかくはないよねみたいなのをさることながら歩きながら、当然街の人はその、ね、東京でみぞれなんて別に毎日あるわけじゃないんで、こう長靴を履いてたりとかあったかい格好をしてたりする中で、本当私はこのみぞれの日にこの足の甲をさらけ出して歩いとるやんなんていうのをなんかしみじみと感じてしまって、いや、やめようと思って、で結局その後足の甲、要はその出てるのは足の甲だけなんですよね。その足首までずっとズボンがあって、
で、
あのパンプスがあるので足の甲だけ窓のように肌色が開いてるんですけど、ここは誰も見てないやろということで、結局その革靴に変えて、まあ、当然誰も見てなかったんですよね。
ですよ。
このちっちゃいことに私はどんだけこう苦しんだやろと思って、で結局その後私はあんまりパンプスとご縁がなくて、その後ずっと革靴だったりスニーカーだったり履いたりしながら今も過ごしてるんですけど、いや辛かったですね。
いや、なんかもっと早くにそう思ってればよかったな。自分もその普段はパンプスだけど、そのヒールのないものを履いてたりするんで、でヒールありがすごいしんどくって、あの私途中まで普通のそこ何ヒールなしのやつを履いて、うんうん、あの会社に着いたら履き替えるみたいなことしてましたね。そう、あの耐えられなくて長時間
大変。
そうなん、荷物だけ増えるっていうね。
なんかそのちっちゃいところになんか妙にこだわる自分というか、こだわらせられてる自分というかありますよね。
ありますね。
でこの立場になってから全然違う用事で仙台に旅行に行ったことがあって、結構その日大雪だったんですよ。で仙台駅の周りを私も足を取られそうになら歩いてたら、横をいらしたんですよ、あのリクルートスーツに、この寒いのにあのリクルートスーツの必ず上に着ているあのベージュの裏地あるんだかないんだかぐらいのこうトレンチコートで、
うん、寒いよね。
そう、パンプスで、あの膝下全部ストッキングで歩いている就活生の方がいて、寒いよって思っちゃって なるべくね、もちろんどのかのそれぞれの会社さんでお考えになることだったり、もちろん就活生の話に方に話聞いても、もちろん普段スーツなんて着ないけど、こういう時にスーツを着るから気持ちが入るとおっしゃる学生さんもいるので、全然スーツではもういいよっていうふうには伝えてるんですけど、いや大雪の日にストッキングのパンプスは単純に安全上危なくないみたいなことをやっぱり感じてしまいましたね。
そうですね、うん、だから履きもだからね、服装自由っていうことにするだけで、その黒じゃなくなる選択肢と、その靴の選択肢と、そのストッキングをタイツにしてもいいっていうだけでも全然違いますよね。
そうそう、なんかこうスーツ着てる人でも、あ、とりあえずこの、別に、就活で、まあ自分は気持ちのためにスーツを着るけど、別にスーツ着なきゃいけないわけでもないから、あ、今日はじゃあ寒いからちょっと足はしまっていこうとかね、今日は雨が降ってるから長靴行こうぐらいのが、普通ですけどね、普通の選択肢になってほしいですよね、うん、本当に。
そうですね、だからそういうのが増えていくプロジェクトになっていく
たらいいなと思いながら、自分の就活生時代の恨みを返すかのように会社説明会のスライドに最後絶対企業就活の人が話を入れて、他の担当者が作ったスライドと勝手に企業就活のスライドを入れて、服装自由ですよ、本当に自由ですよ、こちらのサイトに書いてありますっていう、なんかこう草の根的な情報周知を今続けているところではあります。
これ実際にだからもうそれでお会いした学生さんとかもいらっしゃるっていう感じですよね。
そうですね、去年のちょうど採用広報の途中で始めたプロジェクトだったので、学生さんによってはこうと途中で知って、あ、そうだったんですねとおっしゃる方もいらしたりとか、今年2年目に入って、でごめんなさい、記者はどうか分かんないんですけど、ビジネス部門の場合は服装自由っておっしゃってるんですけど、やっぱり個性が大事なんですかねって聞いてくださる学生さんが増えてきて、今慌てて、え、そうじゃないそうじゃないそうじゃない、うちの会社の場合はそうではないですよっていうふうに今お伝えしている感じですね。
記者はどうですか？
そうですね、あんまり個性、そう、今のこうビジネス職に興味を持ってくださってる方の質問ってのないなと思ってるんですけど、なんかいや、これからまさに今こう夏のインターンシップの運営とか、それに向けてちょっと前まで広報でイベントしたりっていうのは、本当夏だと本当男性のネクタイが私暑そうすぎて心配みたいな。でもなかなか、ね、ジャケットはイベント来てもスーツでお越しいただいてた、ジャケットは本当にいつでも脱いでもいいですよっていうとこまではお声かけする、もう本当はネクタイも全然脱いでもいいしみたいな、なんかこう、もはやこう、健康問題、さっきの冬のパンプスと同じで、夏のこの猛暑の中で、スーツネクタイしている方見ると、これはもう体調崩すでしょう、みたいな、っていう、のがすごい強くあり、結構、今回の春夏で、会社に学生の皆さん向けにこう、説明会したりっていう時は、はあ、ものすごい、もう本当に超ラフな、T シャツでとか、お越しいただいてる方もいても、ようやく、去年とかもすごい皆さん、そう、みたいな、心配すぎるみたいな感じだったんで、だいぶ、楽、このアピールのおかげで、あ、ちょっと安心して、こっちもお呼びできるみたいな、っていうのはなんかこう、実感としては、強くなってきたなっていうのを、国藤さんとかの話聞いていて思いました。
やっぱ今年は減ってきましたね、スーツの方。別に全然スーツでいらしても大丈夫なんですけど、そうそうそう、うん、ちょっと最近連日明らかにスーツを着る感じの天気と温度ではないので、
無理無理無理。
そういうものといいですし、あとは結構なんていうのかな、私たちの会社がもちろん現場とかどういう方に仕事でお会いするかにもよるんですけど、そんなにやっぱりスーツをきちっと着ている職場が多いわけではないじゃないですか。
そうですね、
だから人事部側はそれこそ例えば出張して説明会開くとかでも、まあ、いつも通りの、まあ、ギリギリ人前に出れっかなみたいな服装で行くんですよね。なんですけど、こういらっしゃる学生さんがみんなさんこう黒いスーツだったりすると、なんかこうそれだけで生まれるこう立場関係みたいなのってありますよね。こう、まあ、もちろん もともとどうしてもやっぱ人数こちらの方が少なくて向こうの方が多いわけだけれども、で同じ服、それこそ制服みたいに同じ服装をしてるってなると、やっぱり自分がどんなにそれこそその 学生の方でも採用担当者側でもどんなに対等だと思ってもなんかこうそこで生まれるこっちの方が偉くて学生さんの方が下でみたいなやっぱ立場関係がどうしてもできてしまうのでそういう意味ではこういらっしゃる方の服装がいろいろになってきたのはやっぱり良かったなとは思ってますね。
なんかそうですよね、ちょっと話しやすくもこちら側としては話しやすくなりますもんね、
うんうん、本当にそうですね。なんかどうしてもやっぱりこの真夏にスーツ着てこられるとまず大丈夫ですかみたいな一言が出てしまうのでその会話を取材しないで済むみたいなところもありますね。
だからこれをねあくまで自由っていう名のこうあれじゃなくって本当に自由なんだよっていうのがねちゃんともっと伝えていくと広まると、
うん、そうですね。
そのさっきの選考の話でそのさっき ES では顔写真がないっていう話があったと思うんですけどもう一つ性別欄についても変わったこと変えたことがあるそうですね。
あ、そうですね。先ほどもちょっと触れましたけれども最近やはり就職活動だったり採用活動って各会社ごとにこうマイページっていうのがあってでもちろん採用サイトでこう全体向けに発信している情報もあるんですけれどこうそこに登録してこのマイページに登録してくださった学生さん向けに例えばインターンのエントリーシートの内容を提示してここから出してくださいみたいなことを案内したりとか新しいイベントを案内したりするんですね。でそれぞれの多分就活生の方はあるあるだと思うんですけどマイページってまあ会社ごとにあるにはあるんだけれども、まあ、そういうこうシステムを運用してらっしゃる会社さんは多分あまりなくてだから自分も記憶あるんですけど多分 2,3 種類ぐらいしかよくあるところではないんですね、うんで、なので私たちも他の会社さんにシステムの部分はお願いをしているんですけど、で、よくある会員サイトと一緒で、最初に自分の名前だったりとか、それから生年月日で言ったようなことだったり、まあいろいろ個人情報を書いていくわけですけれども、まあよくある会員サイトと同じように、そこに性別の欄が あるんですね。で、私が就職活動をしていた時はって話を私今日言い過ぎだなと思ってるんですけど、そのことがすごいショックだったんですよね。それただのなんかお買い物をするだけとかならまだしも、やっぱ企業と学生ってどうしても立場差が出てきてしまうところで、あんたは女ですか男ですかってその無神経に聞いてくるの、今の時代に本気って思った記憶がありました。で、採用担当者になって、で、その欄がまだ依然としてあって、で、私が入る前の年から、今いる国米さんだったり、他の担当者の方が、システムのその会社さんと掛け合って、で、選択肢として、男性、女性以外の選択肢、普通は最近やっぱり普通の会員登録サイト、その他とか回答しないとか増えてきたじゃないですか。うん、で、それをちょっとまだシステム上用意することができないけれども、そこの欄自体を必須回答なの赤いアスタリスクを外すことはできるという回答をもらって、なので私が採用担当に入る1年前からかな、そこが任意回答にはなってたんですね。なんですけど、なんていうか、赤いアスタリスクがあるかないかなんですよ。だよーく見ると、赤いアスタリスクないな。回答しないで先行くかってできるんですけど、よーく見ないとわからないし、しかも一度どっちかクリックすると、どっちかにしかならないわかります？
消せないんですよね。
そうそうそうそう、無にできないんですよねっていう状態で、なので、いや、正直それで、回答しないきつくないみたいな、そもそも気づかないしっていうことで、今年のそのシーズンのサイトをオープンした時点でもう一回ベンダーさんに、いや本当に選択肢どうにか増えませんかねみたいな話をして、やっぱりどうしてもちょっと厳しいという反応だったので、じゃあそこにちゃんと任意だってわかるように、で、かつそれが回答しないことであなたに悪影響はありませんよっていうことをやっぱきちんと伝えましょう。っていうことにして、やっぱりどうしても例えば自分がこうトランスだったりとかノンバイナリーだったりすることを考えると、まあ、ただでさえ就職厳しい中でそこで自分がこう性別を回答しないっていうことが自分に対してどれだけの影響あるかってやっぱ想像しただけで怖いよなと思って、性別回答は任意にしてて、それはこういう理由、まあ、システム的にもう一個、まあ、本当はね一個じゃなくその他だけじゃなくて本当は二つ三つ選択肢別にあった方がいいと思いますけれど、その他の選択肢を用意することができないので今こういう形になっている、でもそれはそのあなたに対して何か不利益を講じることでもないし、それを回答してる回答してないどう回答してるかによって、例えばイベントお呼びしないとか、
酸化させないとか、あとは何だろう、先行で良くするみたいなことはしないから、あなたがなんていう自分にとって安心できる形にしてくださいというようなメッセージを、こちらも採用活動にあたってっていうページに載せています。まあ、もちろん私たちも一個一個、あ、この人は回答しないので見てるわけじゃないので、じゃあ実際それがどれぐらいその性別情報を回答することによって困ってる学生さんに対してポジティブな影響を与えたかは、まだ私たちとしては実感してるわけではないんですけれども、これもね、やっぱり不安に感じてる学生さんに少しでも、心配ないよっていうメッセージが伝えられてたらいいなとは思ってますね。
そうですよね。そこが分かってないと、任意であっても、その、うん、回答してないっていうことで何らか、なんか推測されるんじゃないかとか、もう それだけでも不安になる方とかもいらっしゃいますし、そこはなんともなんかこちら側からそういう意味じゃないよっていうのを伝え続けていくしかないですよね。
そうですよね。さっきの服装のこともそうですけど、だからなるべく言葉にして伝えるようにしなきゃなと思いつつ、でもやっぱりね、こうどうしても企業側と学生側と立場差が生じてしまう中で、それをじゃあどこまで額面通りに受け取れるのかって不安はやっぱ尽きないだろうなと思いながら、なるべくこれはね、こう継続してお伝えしていきながら、そういう会社が増えていくようにこうムーブメントを起こしていくというかしかないのかなと思いながら、本当に草の根的な感じですよね。
そうですね。
難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも。
朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってる？
テレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ。
もっと深く、
もっとつながる
朝日新聞。
今の国藤さんの話を聞いてて、あ、そういえば私が20年に移動してきた時はそこの選択肢が辞任する性になってたんですよ、うん、なんか前任者の皆さんのこう試行錯誤をすごい感じて、
うん、
でも辞任する性で女と要は男性女性しかないと多分それっておかしいし、うん、みたいな、
逆に困らないみたいな感じですよね。そうそう、
でもそう、なんかあ、みんなすごい模索してる、より良い方法は何だろうみたいな、でちょっとまたこう担当者と話して、じゃあこれ任意にしよっかみたいな、うん、っていうちょっとマイナーチェンジしてきたなって歴史を今振り返っ横で聞いてて振り返ってましたし、
常にね、うん、人事側も悩みながらこうやってる
そうなんですよ。あと朝日新聞調べたら、朝日新聞社としては顧客情報、お客様の、会員登録の情報の時にはもう男性女性回答しないを作りましょうっていうのが、実はこう社内で今回の前に数年前にもう規定ガイドラインで定めてて、でもやっぱりこう私たちが使ってるシステムっていうのは外部のもので、そちらがまだその社会の変化にであったり対応できてないっていうのもあったので課題感はあったんで、今のこう説明が一番のベストか分かんないんですけど、またね登録いただいてる方の声とか聞きながら、またこう一緒にやってるベンダーさんにこういうのできないみたいなことをちょっとご相談しながらやっていくべきなんだろうなっていうのは思ってますね。
なんかまだまだこう不十分感の歯がゆい感じはずっとありますよね。こう、いや、言うてもこの2つの選択肢しかまだ提示はできてないわけだし、うん、まあ本当は私自身は3つ目だけっていうのもあんまり良くないなと思っていて、まあ男と女があって、まあそれ以外はそれ以外でいいよみたいな感じ、それがそれ以外なのか、回答しないなのか、どちらでもないなのか、何でもいいけど3つあればいいよみたいなのも、それはそれで、あまり良くないなとは思っていますし、本当はこういうことを気にしなくてもいい世の中になるのが一番なんですけど、一方でやはり新聞社って伝統的に男性として生活している社員が圧倒的に多いことがやっぱりずっと問題視されてきた中で、女性として就活している学生さんもそうですし、ノンバイナリーの方も含めてやっぱりそういう実際にどういうカルチャーなのかとか、まあそれを形作るにあたって社員の構成はどうなっているのかとか、それから管理職の、それもっとマネジメント層の構成はどうなっているのかって、やっぱりすごく大事なところだし、私たちも情報解除して、やっぱりしっかりしなきゃいけないなというところではあるので、とは言いつつね、なんかこう、何ですか、こう、男女平等の問題が先にあって、その後にそれ以外があるっていうわけでも、そういう時系列的に問題解決があるわけでも決してないので、こうどういうふうにしんどく、誰もしんどくない形にできるのかっていうのは日々悩みがやはりありますね。
そうですよね。だからそこはね、毎年毎年徐々にアップデートしていくしかないっていうことですよね。
そうですね。もう
採用チーム会が毎回荒れながら、
そうですね、
もう一回行ってみたいなのを何回繰り返しながら。
結構世代いろんな方が人事部にはいらっしゃるんですか？
そうですね、私が今一番若くて、あと記者担当と、あと技術部門担当している人と、あとはあれですね、キャリア採用とかをメインで担当している社員もいたりしますけれど、まあどちらかというと、もちろん学生に寄り添いつつ、やはり朝日新聞社の仕事をお伝えしたりとか、その働いてどうかっていうことをやっぱりきちんと実感に基づいてお伝えするために、なるべくそれぞれの現場でキャリアを積んだ社員が採用だったりとか、あとは研修の現場にいるようにっていうことを意識しているので、と私が言うのもあれなんですけれども、そういう意味ではいろんなキャリアだったりいろんな年次の社員がいる感じですね、
うん、そうなんですね。これここまで今採用活動の話聞いてきたんですけれども、一方その就職の活動のその学生さんとかっていうのは最近の傾向というか、どういう学生さんがいらっしゃったりするんですか？
そうですね、ビジネスのお話からいきますか。
目があったのに私に振るんですねそうですね、ビジネス部門はやはりもともとやっぱり仕事が記者みたいな専門職というよりもやっぱりさまざまな仕事があるので、そういう意味では多分比較的昔からいろんな学生さんがいるっていうのはあると思います。今もやっぱり内定者の方だったりインターンに参加してくれる学生さんの話とか聞いてても、もちろんマスコミに興味があってとかメディアに興味があって新聞社を見てます、テレビ局を見てますっていう学生さん、もちろんあと出版社か見てらっしゃる学生さんもちろんいらっしゃいますし、あとはこう記者職と迷っててっていう学生さんもいらっしゃるんですけど、いや正直なところそうじゃない方の方がだんだん多分多いぐらいじゃないかなというふうに思っています。やっぱりビジネス部門でそもそもまず記者以外の仕事が新聞社にあるよっていうことを知っていただくのがまず最初だし、そもそもこう新聞業を支える以外の仕事も実はいっぱいある。展覧会作ってたりとか、全然なんかメディアの目の字もないような感じの新規事業を新しくやってたりとか、まあ、もちろんデジタルメディアやってるところもあったり、広告だったり広告に関わらないプロモーションやってたりするところもあったりするので、そういう意味ではいろんな軸で会社のことを見てらっしゃる学生さんがいるなと思っていて、まあ、こう例えばですね、広告代理店と一緒に見ていて、まあ、広告にどっかに関わりたいって考えてらっしゃる方もいれば、メーカーと併願してらっしゃる方もいますし、あとはなんかこう NPO みたいなところと見ていらしたり、公務員試験と迷っていたりとか、あとはインフラっていう意味で鉄道とか見てらっしゃる学生さんたちもいて、本当に、まあ、もちろん特に今インターンに参加してくださるような学生さんと、まだこう就職先まだ決めきれてなくて業界も全然絞れてないですって学生さんももちろんたくさんいらっしゃるんですけど、聞いているとこ朝日新聞社にたどり着いてくださったきっかけみたいなのは本当にたくさんだなというふうに思ってますね。記者はなんかもうちょっとこうまとまりがある印象があるんですけど、いかがですか？
そうですね、そうなんですよね。ビジネスで、まあ、国藤さんはじめビジネス職の採用担当者から話を聞くのに比べると、確かにやっぱこう、まあ、メディア業界で現場に行って人に話を聞いたりとか、まあ、コンテンツを作り出す、記者職っていうところに興味を持ってくださるっていうので、もうなんか割と、自分がしてみたいこととかが固まっていて、同業他社さん、先ほど国藤さん挙げていたような、もちろん新聞社もですし、出版社さんであったり、テレビ局っていったところを中心に見ている方っていうのは、こう、ビジネス職に比べたらすごく多いなと思います。それは、私もね、先ほども、最初にお伝えしましたけど、2013年入社の時とそんなに変わらないっちゃ変わらないんですけど、同時になんかこう、思っていた以上に、なんか新聞、やっぱり皆さん家庭に、じゃあ幼い時から日常的に紙の新聞があって、新聞報道にすごいこう慣れ親しんで、その中で興味を持ったっていうケースの方って当たり前ですけど、減ってはきていて、多分、なんとなくですね、まあ中学校とか、社会へ、自分が成長していく過程で社会に興味を持ち始めた時、なんかこう興味を持ったとか、ニュース、その時の社会で話題になっていたこと。で、そこからなんか大学でちょっと自分のこういうことをもっと知りたいとか、専門性、いろんな専門性の中で研究をこう進めていって、じゃあ今度 この研究したことを誰かに共有するとか社会に共有したいっていうところから、やっぱメディアだね、じゃあ自分がやってみたいのもしかしたら人に話を聞く記者だねみたいな形 で、 何でしょう、日常的に新聞に触れていたからっていう方だけじゃなくて、別の形で、例えば学生時代のボランティアだったりサークルで出会ったこととか自分が研究してたことからなんかこう伝えるとかっていうキーワードで興味を持ってくださる方がなんとなくこう想像以上に多かったかもっていうのがありますね。やっぱり全然違う業界を見ている方とかもいるけど、なんか共通しているのは仕事を通して自分はなんか社会にこう関わってみたいとか、先ほどの研究していたこと、これを他の人に伝えるっていう意味では記者っていう選択肢があるけど、事業っていう形ではこういう業界が選択肢がとして考えてるみたいな、その辺も結構人によって幅があるし、結構学生さんから聞かれるのは、こう学生時代に、まあ記者経験、学生新聞とかでやってる人ばっかりですかみたいな質問いただくんでしょう。全然そんなことはないというか、もちろんそういう方もいらっしゃるんですけど、全然こう新聞っていうところから遠い、遠いというか、日常的に触れてないところを、一生懸命やっていて、で、職業選択考えたときに、もしかしたら記者って面白いかも、みたいな、気づきを通して来てくれる方が多いんだなっていうのを思います。ちなみに、堀江さんは学生新聞とかしてました？
いや、してないです。全然してない。くって。いや、だから、それこそね、私もそんなめっちゃ紙を読んでた、新聞を読んでっていう感じではなかった。ですし、それこそ今なんてほとんど、もう私の時も周りでじゃあ新聞読んでるかって言ったら全然読んでなかったぐらいなので、今だとねもっとそれがそうですし、で今の記者の仕事って言っても紙原稿を取材して紙の新聞に書くっていう仕事だけじゃなくなってきたじゃないですか。
そうなんですよね。いや本当にそう、堀江さん、まあ私はちょっとこう人事っていうまたこう全然畑が違うとこですけど、まあ、でも堀江さんがやってるのを入社した時に言われたら、ね、あなたは将来ポッドキャストしますみたいなことを堀江さん言われててもえみたいな感じじゃないですか。でもなんかその地続きで本当に多様にコンテンツが掲載されるメディアもですし、伝え方も活字だけじゃなくて動画であったりっていう広がりに興味を持ってくれる方も多いですし、なんかそれはすごく嬉しいなし、面白いな、私自身がなんか説明してても面白いなって思いますね。
そうですね。だから一個だけじゃなくて、私もすごいいろんなことするの好きだったし、制作とかこういう編集とかもともと興味があったのですごく今楽しいんですけれども、やっぱりこう言ってね、この幅が広がることで、だし今ね記者の人たちもその編集センターで例えば紙の編集だけをするだけじゃなくてデジタルもやらなきゃいけないとか、出稿部も出稿部配信って言ってデジタルで見出しをつけてデジタルを仕込まなきゃいけないって、もうマルチにできないと我々も仕事が成り立たなくなってるところもあって、なんでよりね、なんかそのいろんなところに興味を持ってくれてる学生さんの方が、
あ、そうですね。
できるかもしれないですね。
そうなん
で、
なんか、もう本当、昔ながらって言ったらあれですけど、なんか昔ながらの記者像として活躍することももちろんできるんですけど、なんか、むしろいろんなことができるっていうのが、今の朝日新聞としてはすごく面白いところだなって、こう、採用の現場から見ていてとか、私編集、まあ、記者職長くて採用、に行ったら、国藤さんみたいにビジネス職からの方とかエンジニアで、ずっとやってきましたみたいな方とお話しして、朝日新聞ってこういうことしてんだ、みたいな。なんかすごい面白そうなことしてるんだねっていう、社内にいてもすごく発見だったりするんで、なんかこう今は、まあそれこそまあ、新聞にこう日常的に触れていないっていう方がやっぱ増えてるんで、例えば新聞だからこうとか、例えば報道っていう言葉だけで伝わんないっていうか、なんかこっちが伝わってるつもりになってないかなっていうのは、ちょっとここ1年ぐらい特に反省をしていて、なんか報道っていう言葉だけに寄りかからずに、今の朝日新聞社でできることとか、これからできるだろうなとか、っていうことをどう伝えようかなっていうのも、なんか、正解まだわかんないんですけど、思ってますし、同時に、なんかさっきの、まあ、国藤さんが、これまで話してきたみたいな、社会で、まあ、就活っていうところは私たち採用なんで、就活のところで、なんか自分たちがこう、押し付けてるものをなるべく負担として取り除けないかなって議論 とかもする中で思うんですけど、やっぱりなんか社会のをより良くしていきたいなっていう気持ちが、どの社員もこう共有できてること自体は、私が就活を始めた時に、何でしょう、帯王子訪問というか社員に話聞いてた時の、実感ともずれてないし、うん、それはなんか、そう軸、大きいところの軸は、継続して持ってて、でもその伝え方はすごい多様になってるんだよっていうのを、伝えたいんです。けどその言葉どう言えばいいんだろうみたいな、ちょっと今模索してますね。
そうですね。で一方でそのやっぱり会社的にその新聞っていうのがどんどん部数が減ってて、
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストメディアトーク、
話はつきませんが、続きは次回にお届けします。
はい、ここまで国藤さん、国前さんにお話を伺ってきました。さてですね、今後の具体的な採用活動等々のお知らせと、まずじゃあ国前さんからお願いしてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。記者部門、記者のお仕事についてちょっと知っていただいて、その面白さ、魅力を知ってもらうためのインターンシップをですね、11月、12月に2日間で開催をします。こちら10月12日エントリーシート締め切りになっているので、ぜひ多くの方にご応募いただきたいなと思っています。遠方からお越しいただく方には交通費の方もこちらで用意しますので、ご安心いただけたらなと思います。
はい、続いてビジネス部門については今のところインターンシップの企画はしていないんですけれども、まあここまでこういう人がいる、社会問題に興味のある人がいるとか、まあ、散々言ってきましたが、本当かいなというところをぜひ知っていただきたいなと思いますので、現場の社員と一緒にこう座談会的なイベントを企画しています。でまた技術部門では、実際にこう技術って言ってもどういう仕事があるのって思われる方もたくさんいらっしゃると思いますので、ハッカソンだったりワンデーの仕事体験といったようなイベントを準備しています。こちら記者部門の冬インターンと一緒に、朝日新聞のマイページ、先ほどお話してたことですね、性別回答が2位になりましたというページでご案内していますので、うん、ちょっと興味のある方は、ね、登録のお手間かけて恐縮ですけれども、ぜひ確認していただければ嬉しいなというふうに思います。
はい、こちらね、先ほども申し上げましたけれども、概要欄の方に URL 貼っておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。改めましてお二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆様、最後まで聞いてくださってありがとうございました。今後も番組を続けるため、ぜひお力添えください。就職活動している皆様、もし就活のねお悩みとか、こんなの聞いてみたいとかあれば、お便りフォームを送れるところがありますので、ご感想とともに送っていただけると幸いです。朝日新聞ポッドキャスト、堀江真由がお届けしました。それではまたお会いしましょう。